イエスが十字架につけられそして息を引き取られたその場面を今日はご一緒に学びたいと思います。前の箇所でピラトはユダヤ人たちの殺せ殺せ十字架につけろというそういう声に負けてイエスを引き渡しました。でそのイエスは今自ら十字架を背負いいわゆるサレ神戸の場所すなわちヘブライ語でゴルゴダというところへ向かわれます。でちなみにイースターの朝の集いで賛美歌第2編の185番、カルバリ山のという賛美歌を歌いましたけれどもあのカルバリという言葉はこのゴルゴダのラテン名であります。でイエスの十字架はサレ神戸というこのエルサレムの都に近い丘の上に建てられたということがまず記されております。で当時の習慣によれば受刑者は十字架を自ら背負ってその刑場まで歩かなければならなかったようです。マタイ・マルコ・ルカ福音書ではこのイエスに代わってキレネ人シモンが十字架を背負わされるそういうことを書いていますけれどもこのヨハネ福音書は違うわけです。イエスご自身が一人で最後まで自分の十字架を担いでゴルゴタの道を歩み抜かれるまあ、そういう姿っていうものをこのヨハネ福音書だけが書いております。ですからそこにこのヨハネの一つの思いというかヨハネの神学というかそういうものがあらわにされているということが、まあ、容易にわかるわけであります。ヨハネ福音書においてイエスの十字架というのは神の栄光が表される時でありでそれゆえにイエスは自らの意志で徹底して神の御心に従って歩まなければならなかったんだと。福音書の中に私について来たい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいとイエスはかつておっしゃいました。でそのことをいわばイエスは自ら模範となって弟子たちに示されたということでもあります。そして私たちの追うべき十字架というものはすでに実は私たちに先立ってこのイエスによって完全に、まあ、担っていただいている追っていただいているということがここからわかるわけであります。でそのことは私たちにとってこの人生の歩みの中で、まあ、いろんな困難、試練というものに遭遇するわけですけれどもそのことは深い慰めなのではないかそのことを思わされるのであります。イエスの十字架の両隣に他の罪人、まあ、罪人ですね罪人二人も一緒に十字架につけられたことが記されております。でしかもイエスを真ん中にして両側に十字架につけたと記されております。イエスという罪のないお方が他の罪人と肩を並べてしかも罪のないイエスが真ん中に据えられというかまるで罪人の中心罪人の中心ですね犯罪人の首謀者であるかのごとくにイエスは十字架につけられたんだとヨハネは書いております。イエスの十字架は自らの罪のためではなくて自分以外のもののためでありました。でそしてそこに実は私たちの罪も含まれているということです。あるいは別の視点で言えば私たちも 自らの十字架を背負ってイエスと共に、あるいはイエスの隣で十字架にかけられている罪人の一人であるというふうに、こういうヨハネの記述を私たちは受け止めてもいいだろうと思うのです。逆に言えば、自分の隣でイエスが十字架にかかってくださることを知るときに、私たちの十字架というものは軽くされ、そしてそれを担う力が与えられるということでもあるのではないでしょうか。19節にピラトはナザレのイエス、ユダヤ人の王と、そういう罪状書きを書いて十字架の上に掲げたとあります。ゴルゴダの丘はエルサレムの都の外でしたけれども、都のすぐ近くにあったために、多くのユダヤ人たちがその罪状書きを目にしたということです。でしかもユダヤ人たちが当時、使っていたヘブライ語のほかに、ローマの言葉であったラテン語、さらには当時の、世界語であったギリシャ語という、3カ国の言葉でそのことが書かれたとあるわけです。でこのこともまたヨハネ福音書だけが伝えている一つの事柄であります。なぜ他の福音書が書いていないことをあえてヨハネ福音書はそれを書く必要があったのか。それはイエスというお方はユダヤ人の王であるだけではなくて、ローマ人あるいはギリシャ人にとってもこの当てはまることなのだと。この方が本当に世の救い主であるという言葉がこのヨハネ福音書の4章の42節にすでに出てきたわけですけれども、いわばそのことをこのヨハネは言いたいわけです。この世の救い主なるキリスト、あるいは世の光なるキリスト、ヨハネが信じそして述べ伝えた十字架の福音は、いわばユダヤ人という一民族の枠を超えて当時のローマあるいはギリシャ世界、すなわち全世界に述べ伝えられるべき普遍的な内容と意味を持っているんだと。それが言いたいがためにわざわざヨハネは3カ国語でその罪状書きが書かれたということをここに記している、そのように思われます。でそれに対しここで祭司長たちが総督ピラトにですね、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてください、こういうふうに、お願いをしたわけですけれども、ピラトは私が書いたものは書いたままにしておけとこう答え、ユダヤ人たちの要求を即座に拒否をいたしました。でこれはユダヤ人たちの言いなりになってイエスを十字架につけてしまったピラトのせめてもの抵抗であったというふうに言ってもいいのかもしれません。そしてユダヤ人たちからすれば、彼らは何とかしてイエスを亡き者にしようと、そのために自分たちのそういう目的を達成するためにローマという国家権力を利用したわけですけれども、それは逆に言えば今ここに至って自分たちの主権というものをローマに完全に引き渡す結果となったのだと。でそのようにしてしまったことによって、たとえこのユダヤ教という宗教的なことといえども、そのローマという国の強大な権力が今自分たちの思いに反して自分たちにこう降りかかってきた、もはやそれを止めることができない、そういう一つの現実っていうものがここに明らかにされている そういうふうに言うこともできるだろうと思います。でしかしですね、ここでもまたそういう人間の思いを超えて神の思いというか神の計画がこの人間の意志とか思惑そういうものを超えて働いているんだと、働いたんだということをヨハネはここでも言いたいわけであります。ナザレのイエス、ユダヤ人の王というそういう罪状書きの立て札は人々の思惑を超えてイエスが誰であるかということを全世界に示すことになり、ここから十字架がキリスト教のシンボルとして用いられることになったんだと、そういうことをヨハネは明らかにしようとしております。23節以下でイエスの十字架のそばにいた人たちの様子というものがこの具体的に記されております。でここもまた、まあ、ヨハネのその独特の描き方がなされているわけです。今日はこの十字架の場面、特にこのヨハネが他の福音書と違うところを中心に、まあ、お話をしたいと思っているわけですけれども、ここでですね、兵士たちはイエスを十字架につけてから衣服を4つに分け、各自に1つずつ渡るようにしたというふうにヨハネが書いていますから、ここにはおそらく4人の兵士がイエスの十字架のもとにいたんだろうと考えていいわけです。でしかし下着は縫い目がなく1枚折りであったために、それを破らずにくじで誰のものにするかを決めたと、わざわざ丁寧にこういうことまで書いているわけです。そして兵士たちの他にそこには同じく4人の女たちがいた、こういうことをヨハネは書くわけですね。25節にイエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、それからクロパの妻マリアとマグダラのマリア、この4人が立っていたとあるわけです。ではまず兵士たちが分け合った4つの服というものは何を意味しているのか。これはこのアウグスティヌスが述べていることですけれども、まあこれをその世界の4つの地域だと、そういう解釈をこうしているわけです。ヨハネ福音書が書かれた時代にはすでに世界のさまざまな地域にキリスト教というものがもう広まりつつありましたから、4つの服っていうものは、まあ、その地域のことをこう指すんだということですね。そして分けられることのなかった一つの下着っていうのは、それは教会があちこち世界にこう広がっていったんだけれども、一つの下着っていうのは教会の一致、教会は各地にどれだけ広がっていったとしても主にあって一つであるということを言いたいがために、それを象徴するものとして一枚の下着っていうものがここにこのヨハネは書いているんだという、まあ、そういう解釈であります。それがまあ正しいかどうかは分からないわけですけれども、そう言われてみると確かにこのヨハネ福音書の17章のところを思い起こしていただければと思いますが、あの大祭司イエスの祈りと呼ばれるところでイエスはですね、全ての人を一つにしてくださいというこういう祈りを十字架におかかりになる前に祈られた、そういうことがあったわけであります。でさらにこの4人の兵士とですね、それから4人の女性の存在というものがここで、まあ、明らかに対比をされて書かれているわけですね。他の福音書ではイエスの十字架の周りでこの兵士たちが、あるいは人々がイエスのに対してこの罵ったというですね、十字架から降りて自分を救ってみろ、他人は救ったのに自分は救えない、 今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろうという、そういう怒号が鳴り響いている様子というものが他の福音書では伝えられております。でしかしヨハネ福音書は一切そういうことを書いていないわけですね。イエスの十字架のもとにはただ二つのグループが存在していたんだと。それはイエスの服を分け合っている4人の兵士と、それから十字架を嘆き悲しんでいる4人の女性たち、その2つのグループがそこにあった。このことを対比しながらこの福音書を書いているということであります。熊本大分地震から2年を迎えたわけですけれども、私自身も学生時代に阪神・淡路大震災を経験しましたし、東日本大震災の時もそうでしょうし、この残念ながら必ずと言っていいほどですね、ああいう大きな災害が起こった時に、どさくさに紛れて盗みを働く人たちがいるわけであります。この生活への不安というかですね、そういうものもあって物資を確保しておきたいっていうものも、そういう思いもあるでしょうけれども、明らかにその誰もその家にいないことを分かった上でこの民家に侵入していろんなものを奪い取っていく、そういうニュースっていうものに私たちは触れるわけであります。イエスの十字架の場面で兵士たちがイエスの衣服を奪い取ったように、いわば目の前で大きな出来事、人の生死がかかったような一大事がそこに起きているにもかかわらずですよ、私たち人間っていうのはこの人の痛みに無頓着であり、あるいは無関心になりです。そればかりか盗みさえ働く、そういう人間のおぞましさっていうものを思わないではいられないわけであります。私たちはイエスの十字架のそばで服を奪い取っている兵士たちの側に身を置くものなのか、それともこの嘆き悲しむ女性たちの側に属するものであるのか、でそういうことが問われなければならないだろうと思うのであります。イエスの十字架のそばにいたこの女性たちの名前ですけれども、これもまた4つの福音書でその名前が食い違っている、一致していないっていうことはもうすでに皆さんもご存知だと思います。そして4つの福音書で唯一共通しているのはこのマグダラのマリアという一人の女性がそこにいたということでしかないわけです。で中でもヨハネ福音書に特徴的なのはですね、ここにイエスの母マリアが登場する。で加えてこの26節を見ると、愛する弟子なるものがここに登場するのもヨハネ福音書だけであります。イエスの十字架の下でイエスの母マリアと愛する弟子がここで対面をする、このヨハネの記述は、おそらくそれは史実ではなくてヨハネの豊かな想像力によるものだろうと、そういうふうに考えられているわけです。イエスは十字架上から母マリアに語りかけられます。婦人よご覧なさい、あなたの子ですと。そして続いて愛する弟子にこう言われました。見なさい、あなたの母です。このイエスの言葉によってイエスの母と、それからイエスの愛しておられた弟子が新しい母子関係で結ばれる、そういうことが書かれているわけです。これは何を意味しているのか、これも ある有名な神学者は、これは象徴的にヨハネの時代の2つの教会を表しているんだと、このように申しました。母というのは、ユダヤ人の教会でありですね、すべての教会は、キリスト教会はそこから生まれたんだと、いわばこの母なる教会を指しているという、そういう理解であります。でしかし、このヨハネ福音書が書かれた時代っていうのは、もうイエスの死後もう60年も70年も経っている、そういう時代ですから、教会が先ほど、4つの地域っていうことを申しましたけれども、教会があちこちにこう広がっている、そういう時代であります。ですから、徐々に異邦人の教会が力をつけ成長していった、そうした時代であったわけです。その異邦人の教会は、いわば母から生まれたユダヤ人教会から生まれた子なる教会なんだという、そういう解釈です。パウロが書いた手紙の中からも、そのユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者の中でのその対立っていうかですね、不協和音、そういうものがこのたくさん伺えるわけですけれども、この両者はいわば対立的に捉えられるべきではなくて、両者は母と子という深い絆で結ばれているんだと。子は母から生まれた後に母を離れて一つの独立した主体となったけれども、母と子の関係というものは、それは変わることがないんだと。これが福音書記者ヨハネの一つの主張なんだろうと思われるんです。もう少し分かりやすく言えば、最初に生まれたユダヤ人教会と後になって成立したその異邦人の教会、そうい う, こう対立関係、緊張関係の中で、異邦人キリスト教会の人々に向かって、このヨハネはですね、母なるユダヤ人教会を尊敬しなさいとこう語り、逆にこの母体であったユダヤ人教会の人々にとっては、向かっては、自分たちが生み出した異邦人教会をこの受け入れなさいと、子なる教会として認め愛し、それを受け入れるように、こういう、いわばイエスの十字架の場面で、イエスの言葉を通して、イエスの十字架の死後誕生する二つの教会の間をイエスがここで取り持っておられるということ、取りなしておられる、そういう言葉として、このイエスの十字架の言葉を受け止めることができるということであります。愛する弟子とは、それは十二人の弟子の一人であるヨハネ、あるいは福音書記者ヨハネ、その他いろんな人を想像することができるわけですけれども、それを特定の誰かを指しているというよりも、イエスが極みまで愛し抜かれた地上に残された弟子たちの群れを指している、そういうふうに受け止めるべきだろうと思います。世界の教会、イエスを主と信じる群れというのは、十字架の主のもとで、あるいはその愛によって一つとされているんだと。裂かれた服が世界に広がる教会を象徴し、そして一つの下着が教会の一致を象徴しているように、このイエスの十字架上の言葉によって、世界のすべての教会がいわば一つとされ、取り持たれているんだと。そしてその十字架のイエスを仰ぎ見て、そこから新しく生き始める人たちの交わり、それが真実の教会なんだと。教会はイエスの十字架のもとに立つ教会でなければならない、こういうことをヨハネはここで明らかにしようとしたのではないでしょうか。ヨハネ福音書の描く十字架上のイエスは、 そういういろんな特色があるというか、特色に満ちていると思うんです。その中でもう一つ最後に取り上げたいのは、この28節以下を見ますと、イエスはですね、成し遂げられたとこう言って息を引き取られた。この成し遂げられたという言葉が28節と30節に出てまいります。で、これは一つ前の聖書ですね、口語訳聖書ではこの成し遂げられたというところを終わったというふうに訳していた、そういう言葉であります。すべてのことが終わったと、こうイエスは十字架の上で語られた。これは当然イエスの地上の生涯の終わり、すなわち死を意味するわけですけれども、それは単に敗北であるとか挫折という意味での終わりということではなくて、完成あるいは成就としての終わり、そういうものを意味している言葉であります。他の福音書、特にマルコ福音書などでは、十字架上でイエスはですね、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、こう絶叫して十字架に死んでいくイエスの姿を描いているわけですけれども、ヨハネ福音書においてはそうではなくて、十字架というのは神の意志の成就であり、神が栄光を受ける時なんだ、勝利の時なんだという一つのメッセージがここにあるわけです。私の時は来ていませんという言葉、これが例えばこの福音書の2章にも7章にも出てまいりました。そして13章の初めでイエスは今やご自分の時が来たことを悟られ、父よ時が来ましたとこう語られたわけですけれども、その時というのがまさにこの十字架の時、死の時を指していたわけです。イエスを亡き者にしようとしたユダヤの宰相たちや指導者たちからすれば、彼らの思いが成し遂げられたということになるのかもしれませんけれども、そうではなくて、それはそのように見えるけれども、神の思い、神の御心が成し遂げられた出来事だったんだと、これがイエスの十字架であったんだということをヨハネは言いたいわけです。3章の16節に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたという有名な聖句がありますけれども、神のこの世に対する愛というものは、一人子を十字架に引き渡し、そして死なしめることにおいて極まったんだと、頂点に達したということであります。イエスの十字架の死は神の愛の頂点であり極地である、そのように表現することができるのではないでしょうか。13章の一節ですね、イエスはご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたとあった、その極みまでの愛の完成の時、これが主イエスキリストの十字架であったのだと。ですからイエスの十字架っていうものは、決してそれは敗北であるとか一切の終わりということではなくて、神様の御業の完成であり、そしてそこから始まる新しい世界がある、新しい命の始まりの時であるということをヨハネは私たち読者に伝えたかったのではないかと思うのであります。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままであると、だが死ねば多くの実を結ぶと12章でイエス様はおっしゃいました。一粒の麦が地に落ちて死んで、そこから多くの実を結ぶように、十字架の死、 そして復活、さらには教会の誕生、福音宣教という新しい歴史が、いわばここから始められていくのだということです。死は確かに一つの終わりですけれども、それは虚無とか絶望ということで終わるのではなくて、それはむしろ新しい命に通ずることなんだと。死を超えた希望の世界というものが今主イエスによって開かれている。主の十字架というものはそのことを私たちに告げている、そういう出来事であるというふうに私たちは今日このヨハネ福音書から受け止めたいものだと思います。